斎藤茂吉作、最上川。最上川は私の郷里の川だから、世の人の言うお国自慢の一つとして記述することが山ほどあるように思うのであるが、私は少年の頃東京に来てしまって、物覚えのついた以後、特に文筆を浪し始めた以後の経験がまことに少ないので、そのわずかな経験を綴り合わせれば、ただ懐かしい川として心中に残るのみである。13歳の時に、上野山小学校の訓導が、私ら5人ばかりの生徒を引率して旅に出た。第一日目は、上野山の裏山越えをして、最上川藩の土目木というところに一泊した。ここに来ると、川幅はもうよほど広く、こんな広い川を見るのは生まれて初めてである。また、向こうの断崖に沿うたわずかばかりの平地おば、船を引いて登るのが見える。人が2、3人舞子組にのめるようにして綱を引いて登っている。こういう光景もまた生まれて初めてである。暮れ方になる。川の規模の大きいのを見ていると、今度は小さい帆を張った船が反対の方に矢のように下るのが見えた。これは引き船とは違って、また特別な印象である。その時、みんな知ってんべ？最上川は日本三急流の一つだぞ、と先生が言った。その日の夕食には、鮎の焼いたのが三つもついたし、翌朝はまた、早の焼いたのが五つもついた。何もかも、少年らにとっては珍しい。12銭ずつばかりの宿料を払ってそこを立った。ああいううまかったなえ、うまかったなえ、俺頭も見なくた。お前腹綿も食ったか？うん、腹綿も食ったす。骨もくくた。第二日は伊豆山の近くの静に一泊。翌日は案内者を雇って、60里越えをして庄内に入った。60里峠はまだ一面の雪であったが、エマグニの少年らはそんなことには少しも屈しない。
先生は福島中佐みたいだなえ？
おだ、先生は福島中佐だ。こんなことを言い、少年らは峠を越えた。庄内の鶴岡に一泊し、湯の浜に一泊し、初めて海を見た。それから、最上川の支流を船で下って、酒田に行った。酒田は、最上川が海に入るところである。土目木で見た威勢の良い最上川の水が、ここに来ると、もう、のぺりとしてしまって、それが、日本海と続いている具合は、満々と言おうか、凶暴と言おうか。少年はそんな形容詞は知らなかったけれども、何か正体の知れぬものを目前に見たのであった。また、上野山では太陽が山から出て山に入るのに、ここではその病々満々たる変な天然のうちに、雲が赤く染まって、その中に太陽が入る。少年らは驚いてしまった。場所が奥の細道で、熱き火を海に入れたり、最上川と呼んだのは、この酒田の日和山というところであった。少年であった私らは、無論場所の句などは知らず、訓導も その頃は芭蕉の句を云々する者などはいなかったと同様に、こういう句のあることなどは知らなかった。そしてその夜は少年を皆寝かしておいて、先生は別な部屋で女中と酒を飲んだ。女中といっても北陸道の越後、ここの庄内酒田から宇後の海岸一帯にかけて、女の顔形とその肌とが特に美しい。先生は少年を引率し、全部徒歩で山の南路を越えてきたのだから、ここで密かに酒を飲んだということは、まことに無量の味わいがあるが、少年にはそんなことがわかろうはずがない。ただ、翌朝、先生は四杯は酒飲んだ、けんど日記さつけんな、と言って、はなはだ上機嫌だったので覚えている。昭和13年6月22日。